DMN 夢かな放送局、この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私、山本しおりと
ワンこと
滝沢純が
お届けします。
はい、
3人でお届けします。
イエイ、
イエイ、
続いてるね。
イエイ、
これ正の字で書いてきた、
うん、いつまで続くか、
何人フルメンバーで次回は
どうかな、ね、どうでしょう、どうでしょう。 そんな今回、はい、138回目
お、はい、
で配信スタートがなんと9月5日。
もう9月
だ、もう9月だ、
どうしたどうした
でちょっと、うん、
早
いか ね、 9月ですよ。
もう涼しい。9月ってまだ暑い？例年、
まあ、残暑じゃない、まあ
ね、あ、ねっとり嫌な感じ。
なんかさ、うん、今年6月ぐらい結構暑かったじゃないですか、うん、暑くて雨があんまり降らなくて暑いよねっつって、今年はどうやらすげえ暑くなって10月ぐらいまで暑いらしいよみたいな話をしたと思うんですけど、うんうん、
したね。
暑い？
寒いね、
寒いぐらいです。
むしろちょっと肌寒い、
肌寒くなったね。
だって意外とね、朝が暑かったりするんだよね、うん、
あ、確かに 朝からお昼までの間、そうそう、午前中のところが結構暑くてじりじりするんだけど、
夕方ドシャッと雨が降って、
うん、そう、必ずなんか毎日のようにどっかでパラッとは雨降るよ ね、うん、
ね、
なんかもう、ね、なんか傘が手放せないというか、うん、一瞬だけドシャッと降るのが最近流行ってるのかな、
うん、うね、どうなんでしょうね、
はい、そうだね、秋だね。
そして、
はい、
ね、
そして
そんな雨の中ですね、なんと、はい、
行ってきたんですよね。
夢かなプレイガイドで紹介させていただきました、
はい、
ホットプレイさんの真夏のハットプレイ、
ホットだかハットだか分かんなくなっちゃったやつね。
ホットなハット、
ホットなハット、
そうね、前々回か紹介した、はい、はい、舞台を、はい、私とワンコちゃんで、
はい、2人で、
そう、見に行ってきたんです。
見に行ってきました。
いや、仕事だったんで行けなかっただけです、ね、はい、うん、すいません。いや、ぜひ来てほしかった、面白かった
なんか、うん、まあ、私このホットプレイさんという名前になる前のオバキューズという団体の時に、うんうん、はい、一回出させていただいたんですけど、その時にも思ったんですけど、はい、あの人たちはやっぱり舞台が好きだね、
うん、
舞台が大好きで、うん、もう舞台をとにかく楽しみたいという気概がとてもこもった、うん、なんかね、見てるだけでね、楽しくなっちゃうような舞台でしたね。
なんか本当に楽しそうに演じてるから、うん、もう引き込まれるし、うん、あとはやっぱり音響、音と
音響やっぱすごかったんでしょ、うん、そう、しおりさんにぜひ聞いてほしいなと思ってたの、うん、もうね、うん、会場のそこら中から聞こえてくる、うん、上から降り注ぐような音とか、うん、後ろからやるやつとか、あと虫の声が聞こえるシーンがあるんだけど、うん、本当にその草原にいて虫が鳴いてるかのような、うん、秋の本当に夜みたいな感じ、う
ん、周りからさ、ね、聞こえてくるのはどうやってやってるんだろうね。
まあ、スピーカーはいろんなとこに置いてあるんだけど、うん、あれの再現率が本当に立体的な音でしたね、
うん、
いや、前役者で出てた時もすごいなと思ったけど、うん、観客席で何の前情報もなく見たから、うん、やっぱすげえなって思って、面白かったです。
いいね、やっぱ生の舞台はいいね、
面白い。役者さんたちがまた楽しそうなんだ、うん、そして小ネタが多くてもう休む気がない
, 笑ったし、なんか笑、うん、ほっこりしたし、うんうん、なんかちょっとゾワッとしたし、感動したし、
今回もね、日本立てのオムニバス形式だったので、うん、一粒で二度おいしい、うん、みたいな感じで、いや、よかった、満足感の高い公演でしたね、うん、でもぜひぜひ、ね、アミューズメント劇団、ね、ホットプレイさん、ぜひ次回公演もあればまたご紹介します、ね、私もなんかの機会があったらまたちょっと参加させていただきたいなって、ね、まあ、いやかもしれないけどそんなことないかもしれないけど、
ね、ぜひワンコちゃんが出てるところも見てみたい。
あ、そうですね、うん、ぜひ、あ、そうか、前しおりさんは来れてない
のね、ないからね、
ぜひぜひ、
う
ん、
はい、
また次回公演もあると思いますので、ホットプレイさんよろしくお願いします、はい、します。
それでは夢かな放送局スタートです。この放送はインターネットラジオ局ビフリネットよりお送りしています。はい、
はい、
ということで、
はい、
前回お便りをね、
はい、
たくさん紹介したんですけれども、
ラジオドラマへの反響はすごい、
ラジオドラマすごい、
実感しております、
はい、そうなんですが、まだまだお便りをいただいてまして、もうぜひ紹介してください。
前回ね、紹介しきれなかったお便りが、
うん、しきれなかったので追加で紹介したいと思います。はい、東京都にお住まいのジャック・イナバウズ、
大丈夫ですか、
ジャック・イナバウアー、はい、ジャック・イナバウアーさんからのお便りです、は
い、ありがとうございます。
はい、住んでたのか、ありがとうございます。
いや、前からそうだったよ。
いやいや、ちょっと今今本物の方を思い浮か
んで、ああ、そういうことね、
はい、あっちの方で、
あっちの方で、うん、
はい、
はい、
では、紹介します、
はい、
夢かなパーソナリティ並びにスタッフの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
遅くなりましたが、滝沢さん、局長さん、また一つレベルアップおめでとうございます。
あ、お誕生日を迎えたからね、はい、話をしましたからね、おめでとうございます、
はい、おめでとうございます。はい、忘れていました、うん、はい、忘れていましたが、夢かな3周年もついでにおめでとうございます。
そう、私3周年ね、
3周年、
まあ、先月
なんだ、覚えてた、
実は、うん、実は、まあ、後で話そう、うん、まずお便り、はい、お便りざっとお読みください。
久しぶりのラジオドラマ、とても良かったですよ、
うん、ありがとうございます。
配信以来、はい、何度も聞いて楽しませてもらってます、
うん、ありがとうございます。
第136回放送の中でも3人の感想が語られていましたが、今回のストーリーには様々な捉え方がありそうですね、うんうん、番組の中では山本さん演じる久子が変な女と批判されていましたが、私は
まあ いや、はい、どうぞ、すいません。
滝沢さん演じる綾子が二面性のあるちょっぴり怖い役どころだったように感じました。
最後まで聞こう、
今の警報ですから、ね、
聞こうよ、
はいはい、略奪婚の上、元カノである久子に二度と会わないように約束させ、40年間連れ添った夫である守に対しても自信を持って愛していたとは言わない妻綾子、過去には一体どんな経緯があったのか、また日常生活の中では良き母親像を演じつつも、久子との会話の中では時々覗かせる引きずった笑い声の真の意味はそれを考えると久子よりも綾子の方が数倍恐ろしくなってきます。自信を持って夫守を愛していたとは言えない綾子には、40年間の間に最も愛していた別の男性との秘密事があったのではないか、もう新しい展開
マジで
もう一人出てきたよ、
出てきたね、はい、誰
でそれを知った久子が忠告に訪れるも、娘マリの前では真実を話すことをはばかられたのではないかとさえ思えてきます。
そうなんだ、
そうなの、勘の鋭い娘マリがその情事を指して母親を諭すように放った言葉、
ジョージやばい、
ジョージ、ジョージ、ジョージ、ジョージ、そこまで進んだったらやばい、
やばい、やばい。
お母さん、それ私に聞いちゃダメっていうセリフですね。これは父親のことを全く理解していなかった母親に対し、コーヒー好きのエピソードを語ることになったのではないかと。はい。答えは一体何でしょう。モスクワカヌさんに真実は何だったのか聞いてみたくもなります。何はともあれ、3人の迫真の演技がいろいろなリスナーの想像力をかきたてる結果になっていたように思いますので、大成功ですね、
うん、
はい、150回記念放送にはまた何か楽しませてもらえるのかなと期待してますよ、というお便りをいただきました、
うん、ありがとうございました。がっつり聞き込んでいただいて、
う
ん、
ありがとうございます。
そして新たなる解釈が飛び込んできて、うん、
そして
もう一人出てきた ね、
うん、でも私その前にこうね、うん、しおりさんが、はい、綾子批判のところを読む時の、うん、なんかねすっごい嬉しそうなのね
熱がこもいつものお便りよりも随分と情熱的に読み上げてましたね、
久子目線で読んでますよ、うんうん、
まだ久子が憑依している
まだ中に久子がいるから、
ほら見たことかみたいな顔で、ね、
そうでしょ、
私綾子に
もね、うん、何かあるんだよって、
私悪くないわよ、
平凡な主婦ですよ何を言うんですか、
他に愛しただって、うん、一番じゃなかったんでしょ、
う
ん、なんか一番が勝手にそう思ってただけでしょ、
いやでもそう、
あなたも、うん、あんたも守さんも2番目を選ぶみたいな話してなかったっけ、
う
ん
う
ん、
あ、そうだよ、
だから本当はさ、久子と守が付き合ってた時に、うん、綾子別の人と付き合ってて本当はその人が好きだったんだよ、
うんうん、ないの、
あれ他校の男性がどうとらって
あそれは言ってたね、
他校の男子が一番だったんだよね、
うん、でもなんかその、うん、守の人物像を思い描くときに、うん、恋人としては久子のような女がいいけど、結婚する相手には綾子のような女の方がいいっていうようなあれもあったじゃない、だから、うん、綾子も恋人として付き合うんだったらその他校の男の方が良かったんだけど、うん、結婚するんだったら守のような、
結婚と付き合うのは違うって言いますから ね、
そう、大人の話をしたわよね、
そうだね、うん、そこが、うん、
そうだ
まだ久子とかね、夏もいかないんだけど、
まあ、そうだよ、
敗北感を知らせてますよ、久子が、
さ、久子はさ、守が一番だったんだよ、
うん、そうだね、うん、
そう頑張ったんだぞ、
ね、面白いね、そしてさらっと言っていただきましたが、ね、そう、実は3周年
だ、そうなんです
っかりさ、言うの忘れ、あ、そう、本当はね、う
ん、あの、私たちも覚えてたんだよね、
覚えてて、その 3周年が8月12日なんだだけど、うんね、なんかそこがちょうど、ね、2週配信の間で被るから その時に言わないで、うん、お盆明けに、うん、その3周年の話をしようかって言ってたんだけど、うん、ラジオドラマをすることになりまして、うん、それですっかりラジオドラマに熱中するあまりお伝えしてなかったんですが、うんまあ、結果、
はい、
3周年記念のラジオドラマになったのかな、
ね、でも後付けだけど ね、
いやでもいいタイミングだ
忘れてたわけではないのよね、うんうん、
直前まで覚えてました
。
ちょっと言わなかっただけ、
いや知ってたし、
なんだろう
そんなの知ってたし、別に言われなくても知ってたし、
うわー喧嘩売ったな
知ってたし、
そうでもこの150回さらっと振られちゃったけど、
そうでもさ150回ってもうすぐじゃない、
もうすぐだよ、
だ
そうだよ、あと10回で8ですよ、
あと12回で150回、じゃあいつですか12回ってあと何回後、あれでも結構12回ってなると
3ヶ月後、うん、あ3ヶ月後
90 11月ぐらい、
うん、
あれわかんないちょっと、
うん、いやなんか見出した、
うん、ちょっと
そうだよね、
150回じゃあ何
しようか、何かしますなんかしましょうか、
何するべき、100回の時にボイスサンプル、
う
ん、
作ったね、
そうね、
で3周年記念でこのラジオドラマ、
うん、
150回で
ということは何、
どうするどうする、
次何する、
今回はね、
うん、
あ今言っていいですか、
うん、
12月5日配信スタートです、
おお
12月か、
はい、
これでもか私カウント間違えてたら大笑い
微妙にずれてるでしょ、
予定では、
うん、
なるほど12月5日ですね、うん
うん、なるほど、
はい、
なるほどね、12月か、うん、何をしたらいいですか ね、
なんかリクエストを、
ね、あそうだね、むしろ150回目にやってほしいこと、うん、まだ時間があるので、ねね、
でもジャックイナバーワーさんもこんなに読み込むんだったら、うん、なんかとかプロットとか書いてもらっていいですよ、
ねうん、設定とかしてもらって無茶ぶりをリスナーに無茶ぶりをしないの
書いてくれてもいいですよって上からも
しかもすごい上からの書いてくださいよじゃなくて、うん、書いてくれてもいいですよ
別に
誰なの
私です
私です
今のはね巫女です、巫
女、ああそっちか、
書いてくれてもいい
書いて死んぜよみたいな、うん誰なんだ、
わからない、もうわからない、
しかもそうそう、しかもね、うん、ジャックイナバウアーさんね、
はい、
さらにブログ、
あそのブログにもコメントいただいてたんですね、
ありがとうございます、
これもねちょっとすごくいいご意見だったので、
うん、
紹介一部だけご紹介したいと思います、はい、ラジオドラマの SE 効果音に関して、
うん、はい、
はい、雨音や窓を閉めた時に小さくなる雨音、
うんうん、
階段の昇降音など、うん、今回の SE はとても効果的に使われていたので臨場感が増したのはしっかりと感じられました、
なんか嬉しくない、ワンコちゃん頑張った甲斐あったね、
編集頑張りましたね、閉めた時に、ね、た雨の音小さくなったもんね、
こだわって作ったから気づいてもらえて超嬉しい、
ね、
誰も気づいてくれなかったら泣いちゃうって思って
そう、音集めされた山本さん、ワンコさんの苦労の甲斐がありましたね、
ありがとうございます、
なんか嬉しいね、こういう気づいて、
ね、今回はね、うん、曲調もね、いつも私たちがなんかやりながら出したりしてたんだけど、うん、今回は芝居に集中したいっていうので曲調もめっちゃ働いてもらってね、
うん、
あのいろいろめんどくさいオーダーをしまして、うん、SE をドンピシャで入れていただいて、
しかも直前にね
すごくない、
ね、1回
プレハでバチッと入れてくださった曲調が素晴らしい、
うん、しかもね、ね、もうマイクについてとかもコメントをくださっててね、もうそこまで聞いてくれてるんだなと思うと、ね、
やってたからありがたいことです、
ね、です
頑張ってよかった
ね
やっぱなんかすげえ自分たちでも頑張ったものを聞いてく、うん、こういう風に受け止めてくださると、
うん、
もうなんかなんて言うんだろう、嬉しい ね
嬉しいですね、
本当に頑張った甲斐があります、
うん、
ありがとうございます、ね、いや
なんかぜひまたね、そうだよ、ジャックニャバーさんせっかくこのコメントもあるので、
うん、
なんか新たな物語のテーマをいただけたらね、また書いてくれなんか嬉しいななんて思います、
う
ん
ね、まあでもね、はい、ラジオドラマはまたやりたいねっていう話は折に触れ言っております、
うん、
そう実はさ言われてこのお手紙、うん、お手紙とかメールをいただいて、うん、初めてラジオドラマが、まあ、久々だなとは思ってたんですが、うんうん、実はあれなんだよね、1年9ヶ月ぶり、
そうそうそう、
私そんなつもり、うん、なんかまあ、だいぶやってないな、
そんなつもりなかった
なんかもっと
なかった
確かに久しぶりだけど、
ね、
半年1年ぐらいの気持ちでいたの、
うん、いや、告白が2014年だったっていうのが意外だった、
こんな前だったんだ。
2015年に1本もやってないっていうことにショックを受けました、
うん、びっくりしたよね。私もう、うん、なんだろう、ナレーション対決やってた、ね、やった気になってた。
ナレ対決がやっぱり、
うんね、あれもちょっと物語性があったりとかするからね、うん、ちょっとやってたかなっていう気がしたけど、
うん、3人揃ったら対決でやろうよみたいにしちゃってたからね、
うんうん、そうだよね。だってよく考えたらさ、うん、しおりさんがもう入ってまあまあ経つのに、うん、しおりさんが一回もラジオドラマやったことないってことは、しおりさん入ってから一回もやってないってことだもんね。うん、そうだね。うん、ああ、なんかそれに私びっくりしました。そしてリスナーの方からそれを教えていただくという、うん。
ありがとうございます。本当に
これ久しぶりだよねって言ったけど、うん、告白そんな前だったの。
私なんかアーカイブページ作ってるのに気づいてないからね。
うん、ねすいません、ね。
そうなもんです。
バカヌさんの脚本は実は今回が初めてじゃなくてね、うん、その1年9ヶ月前にも告白というラジオドラマを、ね、やらせていただいたんで、うんうん、それをお聞きでない最近聞き始めた方は、うん、
ぜひ1年9ヶ月前、
うん、第60回、うん、2014年11月3日配信分だそうです。うんはい、ちょっと書いてくれたんだよね。
ありがとうございます。
ぜひ聞いてみていただければと思います。
ラジオドラマ特集でも聞けますよ。はい。はい、改めて聞いてみたら、うん、すげえ面白かったです。
面白かった。ぜひ皆さんも聞いてください。
はい、ぜひ。
はい、夢かな放送局後半もまだまだ続きます。